교는 세 쇼카쇼와 십조의 집도 산주 산쇼노 주니세츠 から14節まで 33の12から14まで。まず日本語で読みます。さあ、私が日本語で読みます。さて、モーセは主に申し上げた。ご覧ください。あなたは私にこの民を連れて登れと仰せになります。しかし、誰を私と一緒に使わすかを知らせてくださいませ。しかも、あなたご自身で私はあなたを名指して選び出した。あなたは特に私の心にかなっていると仰せになりました。今、もしも私があなたに、あなたのお心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば、私はあなたを知ることができ、あなたのお心にかなうようになれるでしょう。この国民があなたの民であることをお心に留めてください。すると主は仰せられた、私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。はい、この箇所を英語で今日はクリスに、クリスコーダ。So, would you read it in English? Yeah. Verse 20, 12, 13, 14. Please stand up and read like her. Okay. Yeah, one more verse. Okay, thank you. で、今日の説教題はあなたの道を教えてください。Teach me your ways. モーセがイスラエルの民を連れてシナイ山まで行く道は、その道のりは神様の偉大さを体験する時でした。海が裂かれましたよね。海を通ってきました。またマラというところでは水がなくなりました。そしたらちょうどそこに苦い水があったんです。その苦い水を甘い水と変えることができたんです。今シナイ山でとどまっているんですけれども、毎日の食料がマラという食料が天から降ってきます。素晴らしい神様の奇跡を体験することによって、彼らは神を信じ、本当に神様を崇めました。特に彼らが航海を通ったことを新約ではどのように説明しているかというと、イスラエル民すべてが洗礼を受けたっていう。洗礼を受けて神の民となったっていう。そのように新約では説明しています。しかし、モーセが40日の間、シナイ山で祈るとき、彼らは偶像の神を作って、神様の第1番、第2番目のその戒めを犯しました。重大な罪を犯したんです。そのことを神様は彼らに対してどのように言うかというと、同じの怖い痛みだって、同じの怖い痛みだって、恐ろしい痛みだって、そのように表現しています。ちょっと水がなければ文句を言います。またお腹が空くと心配でまた騒ぎます。それでも彼らはエジプトにいれば水ぐらい飲めたのに、エジプトにいれば食べるものは心配なかったのに、そのように言いたかったと思うんです。彼らは常に今の恵みより過去のことに執着していたんです。常に格好が自分でした。イスラエル民がエジプトを出たということは、罪の奴隷から解放されたという意味です。自由な身となったという、 自由な身となったって。ちょっと生活には不便があるかもしれませんけれども、その奴隷生活よりははるかにいいはずなんです。にもかかわらず彼らは文句が先に出ます。何かというと、奴隷の根性がまだ残っているからです。体は自由になっています。だけど心はまだまだエジプトにいるという意味です。クリスチャンになる私たちにも同じことなんです。体は自由になったんです。身分も自由になりました。神の子供となったんです。しかし、未だに古い自分によって支配され続けている、そういう生活をする人が多くいるんです。この古い自分が清められるために、この聖化されていくために、このイスラエルのためにとって、この40年間の荒野の生活は必要でした。彼らに40年間が必要だったんです。どうなんでしょう、皆さん。皆さん40年、人生終わりますよ。4年も長すぎるんです。早く始末した方がいいです。せっかく信じるんだったら、ね、まともに信じた方がいいんです。まともに。損しないように。あとね、必ず悔いるんです。40年の生活いらないんです。4年もいらないんです。人は大体成功を求めると、成功を求めることによって追われる人生になります。という意味か分かります？成功は皆さん、成功は皆、成功によって皆さんは虜になってしまうんです。未来に向かっての、その生きる人がそうなるんです。ある人はまたこういうパターンもいるんです。自分の格好をずっと振り向くんです。そして格好に縛られる生活をするんです。虜になって生きる人がいるんです。まあ、エジプトの、このイスラエルの人々は、格好を振り向いて生きる人々でした。格好に縛られて、現実を忠実に生きることはできなかったんです。私たちクリスチャン、同じですよね。イエス様によって救われたんです。イエス様によって救われたというのは、これは奇跡の中の奇跡なんです。ものすごい奇跡なんです。自由な身分になりました。だけど、ある人は未だに追われる生活をするし、ある人は未だに後ろに、ね、フォーカスを置いて、格好に縛られて生きる、そういう人がいるということです。私たちはよく考えないといけないということです。モーセが格好に縛られて、この偉大な神様を体験しながらも、何も変わっていないこの民を見たとき、彼の心境はどうだったんでしょうか。偉大な神様の力を体験したんです。本当にこれが誠の神であるという。海が裂かれます。生きておられる神は体験しました。だけど彼らは未だに、体は自由になっているけれども、彼らの心と考えはエジプトの人間そのままだったんです。彼らを見て、モーセはおそらく、私にはこの人たちを導いていくことはできません。神様も同じの怖い神だって言ってるんです。モーセがそれが見たとき、私はできません。お手上げです。そのように告白したと思うんです。それで神、モーセが神様に求めることは何かというと、13節にこのように言うんです。あなたの道を教えてください。あなたの道を教えてください。モーセにとっては今、つまずきの時です。本当にこのどうしようもないこの民を、これも200万人、300万人のその民を前に置いて、彼はどうすればいいかわからない、そういう時です。この時、これだけあれば、なんとかやっていけるんじゃないかと思ったのが、神の道です。あなたの道を教えてくだされば、私はやっていきます。 そういうことです。人には本当に必要なものがいろいろあります。しかし、その中で本当に必要なものはただ一つ、神の道です。神の道だけはっきりあれば、しっかり自分が見つけることができれば、皆さんの人生は迷うことがありません。成功することができるんです。道、いろいろありますよね。私たち人生にも道があります。この人生の道は大切です。モーセが求めているこの神の道は、行き先がどこかわからない道ではないんです。この道は希望に満ちている確実な道。その道です。先日、私たち家族は、ひろこさんも一緒に行きましたけれども、ポコロに2泊行きました。だけど1泊しかできなかったんですけれども、山登りをしようとして、軽い山登りを2、3時間しようと思って、その道を探そうとしたんです。だけど最初の道、迷ったんです。最初の道。だからその時ね、いろいろサバイバルがどうできるかっていうのね、いろいろテレビ見ながらね。だけど結局、道を見つけることができなくて、もう川を渡ったりとかしてね、ひろこさんもね、川にね、落ちたんですよね。いいことなんです。うちの子供たちも何かね、川にね、渡りながら落ちたりとかしたんですけれども。で、結局、道がないから、諦めました。そしてまた別の道を探して、今度は正しい道を見つけることができたんです。そしてその道は本当に素晴らしい道でした。どういう道かというと、川沿い、小川ですよね。川沿いを歩きながら楽しめる道だったんです。本当に楽しくその道を歩くことができたんです。私たちは人生の道があるんです。迷う時があります。一人ぼっちになったら不安になります。しかし、正しい道に入ると、その道は楽しいんです。そういう人生の道は楽しいんです。たとえ私たちにはその人生の道が上り坂であろうと、下り坂であろうと、あるいはその石の道であろうと、その川を渡らないといけない時であって、あろうと、そういうハードルはいろいろあります。だけど、この道に沿っていけば、必ずそこに着くっていうのを分かれば、私たちはそれを軽く乗り越えていくことができるんです。そういう人生の道が私たちには必要であるということです。幸いにですね、今、私たちには素晴らしい人生の道が与えられているんです。それが何か分かります？聖書ですよ、聖書、御言葉。聖書が私たち人生の最高の道です。私たち人生のガイドブックなんです。詩篇113篇105節では、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。そのように書いてあるんです。皆さんが人生の道に迷ったとき、聖書を読めば正しい道に導いてくれます。また皆さんが人生につまずきをつまずいたら、あるいは問題が生じたときは、この聖書を読めば問題が解決され、そのつまずきが解決されます。それが聖書なんです。聖書の道なんです。また別の言葉で、その道は何かというと、イエス様ご自身が道である。イエス様ご自身が道です。モーセが求めていた道がイエス様なんです。イエス様はおっしゃりました。私が道です。命です。私が真理です。私を通していなければ、誰一人父の身元に来ることはできません。このイエス様を通る道は確実な道です。人生の失敗がない道です。イエス様を通しての道は 狭い道かもしれません。あるいは時には十字架の道かもしれません。だけど、その道は確実なんです。有名になる道ではないんです。あるいはお金持ちになる道でもないんです。偉くなる道でもないんです。だけど、終わりには確実な道なんです。成功の道なんです。昨日、ドラマを見ました。マイクル・ジャクソン、ドラマ。Yeah. From the little boy, he was very famous. He did a great job. He made a lot of money. 有名になりました。He became famous. He got everything. But now, he is miserable. He is miserable. それが正しい道だと思ったんです。だけど、終わりはそうなんです。イエス様の道っていうのはその反対かもしれません。しかし、必ず成功の道なんです。終わりは必ず皆さん成功するんです。このようにモーセの時代になかった道が今は確実に与えられています。モーセが求めていた神の道が今は聖書として完全な道として私たちに現れているんです。掲示されているんです。モーセの時代に現れなかったこの誠の道であるイエス様がもうすでにはっきりした形で現れているんです。イエス様がはっきりした形で現れているんです。それが本当の道なんです。そのモーセの色に対してこの中4節には神様どのように答えるかというと、私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう、私自身が一緒に行ってあなたを休ませようって。本当に戸惑ってつまずいて心細くなっていたこのモーセにとって最高の答えを得ることができました。人はこの世の中でいろんなものを手に入れることができます。たとえこの世のすべてのものを手に入れたとしても、その人には心配があります。もっと増えるんです。この心配がなくなる誠の平安をいただける唯一のことは何かというと、神様が共にいてくださることです。神が共にいてくださる。神がついているということを確信があれば、本当にその人は幸せに生きることができるんです。この神が共にいてくだされば、荒野でも大丈夫です。食料がちょっとなくても大丈夫です。水がなくても大丈夫です。たとえどこに行けばわからない、そういう条件においても大丈夫です。どうしてかというと、心配そのものが無用だからです。神ご自身が道だから、神の中にいるものは道がいりません。イエス様の中にいる人は道の中に入ってるんです。そこには信仰、委ねる信仰が必要なんです。たとえ道が見えなくても、信仰を持って歩めば、共に歩めば、導かれるようになってるんです。皆さん、人生を分かって生きる人誰もいませんよ。自分の人生、この先どうなるか分かって生きる人誰もいませんよ。自分がイエス・キリストの中にいるっていう確信の上で生きればそれが正しい道なんです。信じますか？神が共にいてくださる人生は全てが解決できます。神と共に歩む人生、また狭い門を通る人生、たとえ十字架の道を歩んでいる人生であっても、そこには霊的な安息があります。岩が裂かれて甘い水が出る奇跡があります。荒れ地から花が咲き、喜び、また喜んで歌うことができるんです。 今は厳しい時代だと言われています。そういうのを皆さん肌で感じますよね。ある意味で私たちはそれぞれ荒野の生活をしているかもしれません。しかし、神が共にいてくださるというその人生の道を歩んでいることであれば、皆さんは心配しなくていいんです。心配しなくていいんです。本当に神ご自身がイエス・キリストを通して私たちに道を示してくださり、その道の中に歩むようにしてくださいました。この人が生きる唯一の希望の道はイエス・キリストです。本当にイエス様を信じるゆえに、信じれば聖霊を賜物としていただきますよね。聖霊をいただくというのは、聖霊様が共にいてくださるということです。イエス様が共にいてくださるということです。神様が共にいてくださるということです。そうなのにね、心配するというのは、これはね、神を侮辱することですよ、本当は。これ無信仰はね、これはいけないことなんです。最近、私たちは夫婦がよく言ってるんですけれども、本当に感謝することは、うちの家ではね、よく歌声が消えないんですね。花歌とかね、歌声が消えないんです。たまには隣声もうちはあるんですけれども、本当にこの歌声がね、いつも聞こえて、いい雰囲気を作ってくれるんです。ありがたいことなんです。皆さん、今、どうなんでしょうか。追われている人生を生きているんでしょうか。あるいは過去に縛られて損する人生を生きておられるんでしょうか。それやめましょうよ。どっちもやめましょう。まことの道であり、真理であり、命であられるイエス様を信じる信仰によって成功の道を歩みましょうって。この御言葉という確実な道を日々歩みながら、心配の生活ではなく、この喜びと鼻歌が消えない、そういう人生を歩んでいきましょうと。これが希望に満ちた人生の道です。これが神の道です。これがモーセが求めていた道です。これが皆さんの前にはもうあるんです。モーセよりはるかに幸せな人たちです。私たちはお祈りします。神様、感謝します。このようにしてモーセが求めていた確実な神の道を私たちに与えてくださり、感謝します。今はイエス様という道も与えてくださいました。どうか信仰を持って自分のものとして本当に歩んでいくことができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。